モダンシンタックスレディオショーです。今回のゲストは、テクノコア、
テクノエッジ、
テクノコア、
テクノコア、高木さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ご無沙汰です。
ご無沙汰です。テクノエッジ、
はい、
って言った方がいい。テクノコアって言った方がいい。
会社はテクノコアなんですよ。だけど媒体はテクノエッジなんです。
ということで、テクノエッジという媒体はどういう媒体なのか、まず読者に、視聴者に説明してください。
テクノエッジはエンガジェットは皆さんご存知ですかね。その
昔ね、
うん、
何年前ですか。
僕がいた時は2017年までですけど、2021年まで
やってましたね、
はい、あの日本版はやっていて、残念ながらアメリカの都合って言っちゃってるのかな、まあでも事実だからアメリカの都合で、あの調子良かったにもかかわらずやめることになっちゃった媒体があったんです ね、うん、いやこれ本当切なかった。で僕はあの2013年から2016年末まで編集長やっていて、あのすごい楽しくて、まあ、それこそモダシンさんにもね、あのイベントに出てもらったりして、あの、ね、みんなのガジェット自慢のコーナーでいろんな話をしてもらって楽しかった、ね、
楽しかった、
ね、こといっぱいありましたよね。でそれがなくなっちゃって深い悲しみに暮れてたわけです。でそれがまあ結果あの2022年の5月に、まあ、イードっていう、まあ、メディアの、まあ、宮川さんって社長の方が、あの僕らに、まあ、ある程度のお金を渡すから続きをやれと、ありがとうございますみたいな感じでやることになって、まあ、2022年の5月にテクノコアっていう会社を立ち上げて、2022年の6月、まあ、テクノコア設立の翌月にテクノエッジっていう媒体を立ち上げて、まあ、当時、エンガジェットの中心的な編集者であった一等斎が編集長としてテクノエッジという媒体を立ち上げました。でおかげさまでこの7月大爆発して、あのまだこれリリース前なんですけど、僕が言っちゃいますけど、なんと500万コンテンツビュー、
おお、すごいですね、めちゃくちゃすごいですね、
達成して、すごくありがたいなという、まあ、コンテンツビューという言い方はちょっとあえてページビューと分けて言ってるのは、僕らいろんなあのプラットフォームに記事を配信してますんで、それを全部含めて500万ページを達成しました。
まあ今はね、あのいろんなメディアに配信します
から
ね。
そうだから、まあ、メディアの規模で言うとそんなに嘘じゃないと思って、
要するにさ、視聴者に目に触れる、
そう可能性が、
機会、
機会がね、そうあると思ってて、まあ、そういう意味では500万ページビュー達成したっていうのを、今8月今日10日ですけど、17日か12日か13日か分かんないけど、あ、まあ、それ連休だな、14日以降にあのプレスリリース出すつもりなんで、
ね、これはね、今日はね8月10日で多分2週間後だから8月24日ぐらいの
全然大丈夫です
放送になります。
全然大丈夫です。なんで、まあ、他にもいくつか取り組みをやっていて、そういう意味では、まあ、500万コンテンツビューみたいなのはありがたいし嬉しいけど、プラス今日実は、まあ、長澤さんにも今日来ていただいて話してるのはちょっと別の取り組みでのみんなのなんか集まりなんですよ ね。そんな時にあの2人でこっそりやってていいのかなって思いますけど、
あのね、ちょっと興味あるのは、メディア企業に対してお金を投資するって時に大体いくらぐらい、俺ざっと感じたところは2000万ぐらいなんですけど、
いやいやいや、あ、言っちゃうと1億、
あー、すごいね。
まあ、だからイードにはあの足を向けて寝れないです。
ああ、それぐらいかかるか、
うん、でも大体エンガジェットが僕がいた時に、まあ、言っちゃうとね、まあ、AI に関係ねえから、俺歌えるかもしれないけど言っちゃうと、大体年間で6000万かかるんですよ。 あの媒体を運営するのなんで、だから、まあ、1億ぐらい儲けないと
1.5 倍ぐらい稼がないと、
そう、そう、結果あのフラットバランスしないんですよ。
だから1億なのかな。
そうなんですよ。
でも1億、あ、1年しか猶予がないわけ
です。だから、そういう意味で言うと、まあ、まあ、めちゃくちゃ細かい話をここで言っちゃうと、最初の半年1年みたいなのは、まあ、なかなか本領
が回らないからね。
回らないから、まあ、そうそう出ない、お金も出ないよね。で、だんだん出てくよね、みたいな。そういう風に考えてたんで、一応2年。一応2年で、なんとかなりそうっていうのをやってるんですけど、みんなめっちゃやる気あるから、まあ、1年と半年ぐらい今の段階で結構お金的にはやばいっす。
でもさ、あのこういう経営の話ってさ、なかなか表に出ることないしさ、
そうですね、そうですね、
別にメディア作りたいと思ってるやつらが、あの最初にお金どのぐらい用意しなくちゃいけないかとか、あとまあそれは別にさ、あと他にスタッフが必要じゃない。でスタッフどういうふうに準備できるかっていうのは、もうそれはさ、あのこの業界の長年にわたる人脈しかないわけ
じゃん。おっしゃる通りですね。
でその辺でも圧倒的なアドバンテージがある
わけ。圧倒的じゃないっすよね。分かんないっすよね。
でもさ、はい、若いやつらがウェブメディアのテック系のメディアやろうと思ったって
思ってほしい、
思ってほしいけど、いいライター集まんないじゃん。
そうなんですよ、そうなんですよ。いや、おっしゃる通りで、まあ、なんか逆、その長澤さんの言ってることに僕は期待に応えないかもしれないですけど、変な話、うちのスタッフみんなおっさんですから。
そうそうそう。でもおっさんが上にいて、そのおっさんの下にいる人たちが、あの慕ってる人たちが集まってくるから、
うん、来るといいっすね。
いい構造になってる
わけ。まあ分かん、慕ってんのかな、分かんないですけど。でもあのやっぱり若い人たちのそのなんつうか知りたいっすよ。だって僕らが今やっぱ話すと子供の話とか、
まあ、
家庭の話とか、そう、病気の話とか、
健康の話とか、ね、
そうそうに偏っちゃって、なんかめっちゃつまんないっすよ。もっとスーパーマリオワンダーの話とかしたいわけですよ。もっとね、iPhone15 の話とかしたいわけ、まあ、もちろんしますけどね、もちろんしますけど、だからなんかそういう意味で言うと、やっぱ若者の力ってすごいなっていうのはありますね。だから実際今あの大学生のそういうの何て言うんでしたっけ、就職前にやるやつ、
就職前にやるやつ、
就職前にするやつ、
あの企業訪問、
まあ、そういう企業訪問がそう、あ、出てこない、ちょっと酔っ払って出てこないですよ。あ、つまり大学生 の、はい、あの人が、まあ、バイト的に、
あ、インターン、
インターン、
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 インターン出てこないな、まずいよ。
インターンを、まあ、入れてて、まあ、その彼女とかが、まあ、結構フレッシュな感覚で、はいはい、イベントとかも手伝ってもらってて、はい、あの楽しいとか楽しくないとかをおっさんの我々がこう、どうだったみたいな気持ち悪い感じで詰めてるんですけど、でもそういうの大事っすよね。
大事っすね。あのテクノパワー的にはどういうメディアに、最終的にどれぐらいの規模のメディアに仕上げたいとか。
いや、単純になんかエンガジェットのレベルができないわけはないと思ってるんですよ。つまり数千万ページビューでなんかこうエンゲージメントでいうと100万ぐらいのもう超大好きみたいな人たちがいて、それでそのまあ広告ちょっと裏方がちょっと上から見せになっちゃうけど、でもあの、ね、読者の人たちとうまく、
あのよく分かんないけど、今のウェブメディアで一番強いのはどこなの？
難しいな。
あのいろいろ IT、ファッション、ニュース、なんとか朝日コムとかなんかそういうの加えて、
僕はねやっぱりいちいちこう塩ビを感じてっていうか、その羨ましさを感じてるのは、まあ、リズモードだったり、そのなんつうかあのビジネスインサイダーだったり、あの辺なんですよ。で
今インフォ版系じゃん。
そうそう、インフォ版系なんですよ。だから今井元子さんとかに いちいちこうイライラじゃないな悔しさをにじませてるんですけど、
あの俺どうでもいいけどインフォバーンの初代社会取締役の、
おおさすが
でインフォバーンは前にワイヤードやってたで、ワイヤードが同じような米国の契約でなくなるってどうしようかって時に投資の話があって、でこういうアイデアがあったらどうって、でうちの上司がお金出してインフォバーンが出て
る、
でその時に僕がインフォバーンって会社でまあ多分何かアイデア出したりとかヘルプもあるし、で俺はあの活字だけじゃなくて、
そうですよね、
あの動画とかマルチメディアでいろいろやれる可能性があったので、そこ期待してじゃ あのやりますって言って社外取締役だったんだけど、まあ、そこまではいかなかったんだけど、なので、初代ギズモードで、最初の一番最初の頃に
初代ギズモードは揃ってましたよね、
記事書いてました
知ってます
知ってます、あのそういう関係で書いてます、
あの全然敵対とかないんですよ、むしろ彼らがもう何本も先行ってるからどっかで落ち着きたいなと思ってるんですけど、まあ、今田さんと僕もつながりがあるから、フェイスブックとかツイッターとかで、なんかこう、いい感じのツイートとかされると、うおーって思うっていう、
今田さん、いい人
ね、
いやいや、この辺もいい人、
この辺なんかあれですよ。これ言っていいのかな、
いいんですよ、何言ったのに、小林に関しては
2016年ぐらいに小林にちょっと呼ばれて、小林が僕らのイベントに来てくれたのかな、
ほんま来いや
来てくれて、なんかこう話をした時に、いや実はギズモードよりもエンガジット見てるみたいなこと言われて、おマジみたいな話で、まあ、ありがたかったんです。
小林はね、基本的にはあの新しいものに興味なんだけど秋っぽいんだ
よわかる、
あれ昔一緒にブログやってたんだよね。
あ、そうっすか。俺の知ってる長澤さんいくつかやってましたよね。
ね、いくつかやってなくて、一番最初にモダンシンタックスのは、ね、2003年の2月にやったんだけど、あの時に同じドメインでヌルブロってやってた。
あれか、
あれ小林なんだ。
あれ小林なん
だ。で小林にあのさブログって知ってるっつって、あ知ってる、興味ある、一緒にやろうよ、うんって言って、でトラックバックって何とか、
懐かしい、
だからいろんな何ってお互いにやってみようよ、
トラックバック、懐かしいな。
でこの辺はあれで知見を蓄えてニフティにココロフをあのプレゼンテーション、
そういうことなん
です
ね。
そういうこと
ね、なるほどな、面白いな、
面白いな、
あの辺面白かったっす
よ、ね、っていうかだからあの裏見てると、こういう人間関係あったみ
たいな、ね、俺あの今日今の話聞きまで長澤さんとこの辺がそんなに深い仲だと
知らず、すごい深いよ
ね、
この辺窮地に立ってるんで手差し置いた俺らを
すげえな、いいっすね、いい話だな、
業界のドンって言われているから、ね、まあ、ということでいい加減喋ったんで、この辺りで
いいですか、はい、いいっすね、もし何だったら次も出ますよ、
ありがとうございます今度は酔っ払ってない状
況、呼んでください、
はい、ありがとうございました、
いいっす、ありがとうございました